The first words Jesus spoke in his majestic Sermon on the Mount.
山上の水訓でイエスが最初に語られた言葉は、悩み、落胆している人に向けられたものでした。心の貧しい人たちは幸いである。天国は彼らのものである。とおっしゃったのです。私は末日聖徒イエスキリスト教会の会員かどうかに関わらず、試練に直面している人や、家庭の問題で苦しんでいる人に向かって話します。心の内の葛藤に一人で耐えている人々、洪水のように押し寄せてくる絶望の波に時には押し流されそうになりながら、それを必死でせき止めようと努めている人々に向かって話します。特に自分の人生が崩壊してしまって、もはや取り返しがつかないと感じている人たちに向けて話したいと思います。そのような人に慰めに満ちた解決策を教えましょう。それは救い主ご自身が与えてくださった明確な教えの中にあります。これについて救い主は共同の技を始められた時にも、地上での技を終えられる時にも話されました。信者に対しても、そうでない人にでも言われました。すべて重荷を負って苦労している者は、私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。私は柔和で心の減り下ったものであるから、私の首輝きを負って、私に学びなさい。そうすればあなた方の魂に休みが与えられるであろう。私のもとに来なさいという言葉は非常に大切です。この言葉は私たちが求めている平安を得るための鍵です。復活された後に救い主はニーファイ人たちにこのような言葉で説教を始められました。私のもとに来る心の貧しい人たちは幸いである。天の王国は彼らのものだからである。アンデレとヨハネはキリストの話を聞いて感動し、イエスの後をついていきました。それを感じ取られたイエスは振り向き、二人に向かって、何か願いがあるのか?と聞きになりました。二人から、どこにお泊まりなのですか?と尋ねられ、キリストは言われました。来てごらんなさい。翌日イエスはピリポに出会い、彼にも、私に従ってきなさいと言われました。やがてイエスはペテロとその他の人たちを私についてきなさいとお誘いになりました。私たちの務めに不可欠で人生の根本にある義務がこの短い言葉に集約されています。救い主は様々な場面でこの言葉をおっしゃいました。主は私たちにこう言っておられるのです。私を信頼して私から学び、私が行うように行いなさい。そうすればあなたが行こうとしている場所や直面している問題や悩みについて私と話すことができます。私に従ってくるなら暗闇から連れ出しましょう。そしてこう約束しておられます。あなたの祈りに応え、あなたの魂に休みを与えましょう。愛する友人である皆さん、問題に囲まれた人生の中で道を誤らずに安全に生きる方法はこれ以外にありません。主に追うことのできる方法や、モルモン書の中でヤコブが述べている生徒たちに用意されているあの幸福を生み出す方法はこれ以外にありません。ではどうすればキリストのもとに来ることができるでしょうか。聖文には数多くの実例が挙げられています。最も簡単で第一に行う必要があるのは心の中で願うことです。これは最も基本的な信仰の形です。
アルマは
たとえ信じようとする望みを持つだけでもよいと言っています。わずかな信仰でも働かせようと努め、神の約束の一部分でも受け入れることができるようになれば第一歩としては十分です。ごくわずかな信仰であろうと、ただ信じ続けてください。まだ見てはいないけれども、人生で確かに与えられるはずのものを待ち望むのです。この簡単なステップをキリストを中心に据えて行うことが福音の第一原則です。この原則は過去も将来も変わりません。 これは絶望の淵から這い上がる第一歩です。第二に、自分で変えられることがあれば変えなければなりません。つまり悔い改めるのです。これはキリスト教用語の中で一番希望と勇気を与えてくれる言葉です。私たちは変わることができます。そのことを神と御子に感謝しましょう。変わることは結局は神と御子の助けがあって初めて可能なのです。もちろん私たちの問題が全て自分に起因するものではなく、他の人に起因する問題もあれば、人生での避けられない問題もあります。しかし自分で変えられる部分、変えられる部分があれば変えるべきです。他の部分については自分を責めてはなりません。そうすれば救い主の贖いの効力が及び、変えられない部分は主が引き受けてくださいます。第三に、あらゆる点で救い主の特性を身につけようと努力することです。これは救い主の御名を受けることに始まります。主の御名は救いの儀式に含まれる聖約によって正式に与えられます。聖約はバプテスマの時に始まり、神殿での聖約に至ります。他にも私たちは様々な場面で聖約を交わします。そのために祝福が増し、主を思い起こせます。ニファイは旅に次のように教えました。十分に固い決意を持って御子に従い、誠意を持って行動し、キリストの名を受けなさい。私があなた方の主であり、贖い主であるお方の行われることを宣言して、これまで語ってきたことをあなた方も行いなさい。これらの基本的な教えに従うようになると、キリストと素晴らしい関係が築けるようになります。御心にかなった祈りや断食、瞑想をするようになります。聖文を深く味わい、奉仕するようになります。弱い者を助け、垂れている手を上げ、弱くなった膝を強めるようになります。キリストの純粋な愛を持って人々を愛するようになります。この愛は賜物であって、いつまでも絶えることがなく、すべてを忍び、すべての信じ、望み、耐えるのです。まもなく私たちは死に至る道はたくさんあることに気づきます。私たちが主に求めるなら、主はいつでも私たちを助けようとされていたことがわかります。ですから前進し、努力し、求めましょう。私が願うのは、心の貧しい人たちだけではなく、すべての人が救い主の模範について自分で直接経験することです。時々私たちは遠回りな方法で天に帰ろうとしています。プログラムや歴史に振り回されているのです。これらは大切ですが、自分自身で経験することや、主の真の弟子になること、主の愛の素晴らしさを自分で体験することから生まれる強い確信に比べたら、さほど重要ではありません。タバコや麻薬、ギャンブル、ポルノグラフィーなど中毒という魔物と戦っている人はいませんか？結婚生活が破綻している人、子供が危険にさらされている人、性同一障害で悩んでいる人、自尊心が持てなくて困っている人、自分や家族の病気や死で苦しんでいる人はいないでしょうか？他の解決方法も必要かもしれませんが、まず最初にキリストの福音に照らして考えてください。天与の約束を信頼してください。この点に関してアルマの次の証は私の証でもあります。神に頼る者は誰であろうと、試練や災難や苦難の中にあって支えられるということを私は知っている。このように神の憐れみ深い属性を信頼することは福音の核となるものです。救い主の贖いは私たちから罪の重荷だけではなく、落胆と悲しみの重荷、心痛と絶望をも取り去ってくださることを証しします。 神に頼ることは、より良い人になろうとする理由と、その方法、そして罪を悔い改めて救いを達成しようとする動機を与えてくださいます。人生には苦労がつきものです。しかし、キリストのもとに来る人、キリストの声を知っている人、キリストの模範に従おうと努める人には、自分を超えた力が与えられます。救い主は、あなた方を私の手のひらに掘り刻んだことを忘れてはならないとおっしゃっています。贖いの犠牲を思うと、主が私たちを助けてくださらないはずはありません。心の貧しい人に向けて言われた、私のもとに来なさいという主の言葉は、苦しみから救い、成長する方法を主が知っておられることを意味しています。主が救いへの道をご存知なのは、ご自身がそこを歩まれたからであり、主は道そのものだからです。兄弟姉妹、どのような悩みがあろうと、どうか諦めないでください。恐れに屈しないでください。私はブライアント・ S ・ヒンクレイ兄弟の話を思い出すたびに感動します。彼は息子のゴードンがイギリスへの伝道へ旅立つ際、抱きしめてからマルコ第5章の言葉を書いたメモを渡しました。恐れることはない、ただ信じなさい。主は水の上を歩いて来られたあの夜、恐れる弟子のもとに来るとおっしゃいました。私である、恐れることはない。ペテロは叫びました。主よ、あなたでしたか。では私に命じて水の上を渡って身元へ行かせてください。キリストはいつものように答えられました。おいでなさい。ペテロは即座に船から飛び出し、荒れ狂う海に出て行きました。主を仰ぎ見ていた間は、風が髪を巻き上げようと、波のしぶきが衣服の裾を濡らそうと、ものともせずに主の方へ歩くことができました。信仰が揺らぎ、恐怖にとらわれたのは、主から目を離して、荒れ狂う波と足元の暗黒の淵を見たときです。ペテロは海の中に沈み始め、恐ろしくなってもう一度叫びました。主よ、お助けください。あらゆる問題や恐れを収め、落胆している人すべてに希望を与える主は、明らかにやや悲しみをお感じになって、溺れかけている弟子に手を伸ばし、ペテロの手をしっかり握ると、優しくたしなめて、こうおっしゃいました。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。孤独を感じたら、慰めが得られることを思い出してください。落胆したら、望みが得られることを思い出してください。心が貧しいならば、力が得られることを思い出してください。もうダメだと感じたら、元通りになれることを思い出してください。ナザレには狭い道がある。歩く者の足は疲れ、その息は切れる。通りかかったこの場所には、あのナザレの大工がかつて住んでいた。砂ぼこりの舞い上がる道を歩き、村人たちはしばしば訪ね行く。そして彼の傍らの長い椅子に壊れたものを置く。彼に直してもらうために。壊してしまった人形を携えてきた少女、壊れた椅子を持ってきた女性、壊れたすきや首輝きを抱えてきた男が言う、大工よ、直してもらえませんか。そしてすべての人が自分の求めていたものを受け取る。首輝きであれ、すきであれ、椅子であれ、人形であれ、一人一人が携えてきたものは壊れていたのだが、完全に元通りに戻って帰ってくるのだ。長い年月、坂を登り続け、重い足取りと思い悩んだ目で、 重荷を背負って登り続け、誰もが悲しげに叫ぶ、ああナザレの大工よ、私の心は壊れてしまい直しようがない、私の人生には救いがなく、もう死にそうだ、ああ大工よ、元通りにできるでしょうか。すると優しい手が差し伸べられ、愛に満ちた大工の人生が我らの壊れた人生と一つに織りなされ、新たな人生が始まる。すべてのものは新たにされた。壊れてしまった心と願い、志、望み、そして信仰、それらを完全なものとしてください。ああナザレの大工よ、私たちすべて、特に心の貧しい人が主の御元に来て完全なものとなれますよう、ナザレのイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。